はい、始まりました生グラジオでございます。
どうもどうも、
パーソナリティは私生グサボーズと
グータラボーイ、
2人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい。
さあ今回が83回目かな、
多分。
うん、確か。もう最近配信と収録のタイミングがズレズレなんで、もう自信がないっていうね、二人ともね。
合ってると思います。
思います。
80% くらい。
もし、83回目だったらごめんなさい。
3回目で合ってる。
あ、俺今3回目って言いました？
はい。
もう、いいか。
もう。うん、80何回目、84回目
はですね、
はい、
今回前回ね、お便りの時にも E3 のお話しないんですかと、お便りいただきましたよね。うん、覚えてます？
うん。
生グラジオでは E3 の話しないんですかということで、まあ、今度ファミ通で E3 の特集すると思うから、その時にしますと、お伝えしました、私たち。
うん。
そして今回 E3 の総まとめ
来ましたね。
キーチンが来ました、ファミ通。今年じゃないわ、今週、7月12日発売号、
はい、
発売じゃないか、7月12日号か、
うん、
まあ、記事がすげえ盛りだくさんでですね、実は
これすごかったですね。今週
今回本当読み応えありますよ。
うん、
E3 のまとめでしょ、それからね、はい、E3 でも発表になりました 3DSLL の話もありゃ、ロボティクスノーツ発売ね、タイミングがありましたから、ロボティクスノーツの話もあり、
はいはい、
そして UBI ソフトね、私よくやってるゲームですよ。よくやってるゲームですね。曖昧な表現ですけど。
曖昧です
ね。よくね、自分が気に入ったゲームが UBI ソフトだったっていうのがよく私の中ではあるんですけど。
うん。青い渦巻きのマークのね。
そうです、そうですね。
うん、
うん。このね、UBI ソフトが、何ページ ?30 ページにわたって、
ほんと UBI だけでね。
そうそう。これ
実、E3 じゃなくて UBI だけで。
これ実は、ファミ通で初めてらしいです。海外メーカーが30ページぶち抜きで特集組んだの。
いや、そんだけUBI 出してるし、
うん、
やっぱ一本一本が、おっと思うソフト多いですもんね。
そうですね。しかも、作り、やっぱり丁寧ですよね。
うん。
うん。あ、これも UBI か、これも UBI かって、今回 UBI ソフトのゲーム、バーッと特集組まれてるやつ書いてますけど、もう、どれも聞いたことあるやつばっかりですもんね。
うん。
うん。さすがだな、UBI。
今回だから、ガツッとね、記事載ってるんで、
うん、
UBI ソフトに注目の人は、本当にもう買っても損ないですよ。
そうです。本当は生グラジオでも、うん、この UBI ソフトの話したいんですけど、
はい、
今回はちょっと E3 の方に焦点を絞って、うん、UBI に関してはまたちょっといずれね、別のタイミングで、お話しさせてもらえればなぁなんて思ってます。
うん。そうなんですね。
そうです。します。
なるほど。
はい。ほら、僕が大好きな、レインボーシックスベガスとか。
はいはい。
ね、もしかしたら最新作出るかも、なんて噂ずっとありますから、うん、もしかしたらその発表に、一緒に、ね、発表になった時に、じゃあ UBI の特集しようなんていうこともあり得るかもしれませんから。
はい。
だからこのファミ通はぐーたら先生捨てないでね。
わかりました。
UBI ソフト。
これはじゃあ取っとかないとダメ
だ。そうです。これは保管用です。うん、何せね、ファミ通始まって初の快挙の記念すべき号ですから。
うん、そうか、そうか。
そうですよ。
あ、ちなみに最初に生田さんが 3DSLL のお話されたんですけど。
はいはい。
3DSLL の発表はですね、うん、E3 じゃなくて、うん、任天堂ダイレクトでの発表です。
あ、そうか。
はい。なので
E3、まあ、E3
とはちょっと違うんですね。ですね、
後か、
E3 よりずっと後ですね。
あ、そうか。
任天堂ダイレクトは6月の22なので。
あ、そうか、そうか。
はい。 E3 では発表はなかったんですね。
あ、なるほどな。
はいはい。
そうか、そうか、
そういうことです。はい。
なるほど、すいませんでした。 よし、じゃあということでですね、
はい、
本編入る前にランキングいっちゃいましょう。
お、わかりました。
はい、
ランキングはメディアクリエイトさんから読ませてもらってます。
はいはい、
いつも忘れるんですよここ。はい、今週のランキング、
うん、
第5位プレイステーション3東京ジャンゴ。
お、
第4位 PSP 喧嘩番長ブロス東京バトルロワイヤル、うん、第3位ビータペルソナ4ゴールデン、うん、第2位 3DS ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D 同梱版含む、
はいはい、
そして第1位 Nintendo DS、うん、ポケットモンスターブラック2ホワイト2でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあさあさあ、もう言わなくてもっていうところでしょうね、うん、ポケットモンスター
言わなくても
ブラックホワイト2、
うん、これは、まあ、累計ブラックとホワイト合わせた数ですけども、
うん
うん、まあすごいですよ。
いや半端じゃねえ、半端じゃねえ。
初めて見ましたね、今までこの今週のランキングやらせてもらってますけど、
うん、まあ桁が違うもん、
うん、あの点がね、うん、
点の位置が
2つある
もん、ね、そうそう2つあるもの、
うん、156万1738、1日です。
恐ろしそう、これ1日なんです。
うん、みんな好きなポケモンな、
うん、なんか国民的ゲームなんだな、ポケモン。
そうですね、うん、
まあ発売されたキャリアが、Nintendo DS ですか。
はい、 3DS じゃないところがまたミソです
ね。うん、まあね、普及率って言ったら携帯機がナンバーワンのはずですから、
はい、
いやけどそれにしたってさ、多分ポケモン以外で DS で今発売してこのソフトの本数売れるソフトはないだろうね。モンハンだって売れないんじゃないかな、
うん、
DS でで
しょうね。
うん、
まあすごいですね。だからもう他のが霞んで見えますもんね。一応あの、新発売今週の、
うん、
新しい新作というと、
はい、
第4位の喧嘩番長、
はいはい、そうですね、
うん、6月21日これが2万本、
はいはい、
それから6位にですね、プレイステーション3の軽音放課後ライブ HD バージョン、
はいはいはい、
これがですね1万3000本、なんか評価がかなり悪いらしいですけどね。うん、それから14位に Xbox 360重鉄器が入っております。
はいはいはいはい、
まあ本数は言わずずも我慢というか濁しておきましょうか。
言ってあげて、
同梱版で、はい、同梱版含むで4889本。4000
本ですよ、4000本。マジか、
そうですね、
フルプライスだぜこれ。
まあね、うん、いいんじゃないでしょうか。
まあこればっかりはなんでこのソフトが売れないんだってわけじゃない気がするしな。
何か気になる新作というかランキングあります、ソフト。
まあ、テリーのワンダーランドがまだねランキング残ってて、
うん、
未だに5万本6万本か約
ですね。5月31日に発売されたにもかかわらず、まあ、1ヶ月でまだまだ
すごいですな、
うん、息長いですね。
うん、
で第5位のですね、東京ジャングルが、
はいはいはいはい、
ね、確かこれ18万本ぐらいいってるのかな。
おお、すげえ。
うん、これすごいですよね。新作というか、あの、何でしたっけ、新しいクリエイターの人たちの、なんかね、あの、企画みたいなやつなんですよね、これ。あの、新人クリエイターさんを、に、誰かが投資して、その人たちが作っていくっていう企画のものの一本なんですよ、東京ジャングル。
ああ、なるほどね。
うん、他にね100万トンの なんとかっていうのを PSP、
バラバラ
あれとか、はい、あと銃声とダイヤモンド、
はいはいはいはい、
あれもこれのあれです、あの区切りですね。確か、
あ、なるほどね。
うん、確かそうです。あの勇者のくせに生意気だもん、最初はそうだったんじゃなかったかな。
ああ、
うん。いやでもすごいですよね。おめでとうございますって言ったところでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
生グラジオ的にやっぱゲームを応援してるものからすれば、
はい、
こういうね新人のクリエイターと、元は資金力のない、最初2人から始まったんでしたっけ、この東京ジャングルの開発ね。うん、でしかもあれなんでしょ。普通の人の部屋でやってたもんだから
そうです、
従業員増えるごとにどんどんブレーカー落ちて大変だったんでしょ確かね、
はい、6畳ぐらいしかなかったのかっていう話なんですけどね12だったかなすごいですよ ね、
その中でこう生まれて、それがある程度の数売れるっていうのは本当、
うん、
これからの未来をね、
はい、
まだまだ悲観しなくていいのかなと、
はい、
うん、思いましたね。うん、まあ、僕はそんぐらいですかね。
はい、僕も東京ジャングルぐらいですかね。
はいはいはい、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今週のファミ通、
うん、来た。
さあさあ、久しぶりに生グラジオファミ通をね、
うん、
ビシッと読んで、
うん、
ほんと片手にですね、久しぶりにゲームの話をガツッとしようかなと。
ガッツリ話します。
今回はね、お話させていただきます。
はい。
ほんでね、ファミ通で E3 の特集組んでるって言いましたが、
うん、
その他にも結構面白いね、記事、インタビューなんかありまして。
うん、あったあった。今週ほんと盛りだくさんですよ。
ねえ、
うん、
インタビューも読んでて面白いのばっかりだったんですけど、
うん、
その中から僕とグータラ君が、まあ、好きなというか、
うん、
興味のあるジャンルのインタビュー、
うん、
格闘ゲームについての、
うん、
まあ、インタビューがあります。でこれが、まあ、何のやつかと言いますと、今週の特集、二大格闘ゲーム奇跡のコラボの背景、
うん、
ということでですね、9月の27日に光栄テクモゲームスさんから発売されますデッドアライブ5、
はい、
こちらのですね、作戦に至るまでの背景であったりだとかっていうのを、
うん、
まあ、インタビュー形式で書かれています。でなんでこのデッドアライブ5がこういうふうに、なんていうんですか、一つの記事として取り上げられたかというと、冒頭っていうか今回言いましたけど、その二大格闘ゲームの奇跡のコラボということで、バーチャファイターが、
うん、
ね、このデッドアライブとコラボをして、デッドアライブ5に、
うん、
バーチャファイターの、アキラとサラが、
ほうほう、
とりあえず参戦と。
お
ー、でもしかしたらまあ今後増えていくかもしれませんけど、そこについてはまあ、明言してないんですけどね。
うん、
その、なんでというか、どういうところに苦労したかかな。
うん。
デッド・オア・アライブのシステムにバーチャのキャラを持っていく苦労であったりだとか、バーチャファイターとデッド・オア・アライブのお互いが持ってるイメージだったりだとか、
うん、
どういうゲームだと思ってライバル視していたかっていう話も。
しちゃってると。
しちゃってるんですね。
うん、
で、確かにですね、
うん、
デッドオアライブとバーチャファイターっていうのは、大きく多分格闘ゲームのジャンルで分けたら同じ括りに入ってくると思うんですよね。
うんうんうん、
3D 格闘。
そうですね。
で、ガードボタンという概念があって、
うん、
というところで区切っていくと、まあ、同じ括りになるんでしょうけど、
はい、
どうですか、グータラ先生は、まあ、スト2とか昔やってたと思いますけど、 3D 格闘ってやってました？
ね、 3D 格闘といえば鉄拳ですか？
はいはいはいはい、はい、
プレイステーションを買った時に鉄拳を一緒に買ったんですね。
うんうん、
あとジャンピングフラッシュかな、その2本を一緒に買った時に、
はい
はいはい、まあすげえ面白いなと、 その時の鉄拳がですね、スト2ターボ以来の格ゲーだったんですよ。
はいはい。
うん。だったので、そうですね、3D 格闘ゲームといえば鉄拳だったんですね。
なるほどね。
うん、だから今回のそのバーチャとかですね、デッドアライブっていうのはまあ触ったことあるんですけど、
うんうん、
そんなにその愛着というかはないかなと。友達の家でパパッと触ったぐらいで。
ああ、なるほどな、
うん。実はあんまりないんですね。
なるほど、なるほど。
うん。生草さんは？
私はですね、下手くそな割に格ゲー触るのは好きで、で、まあもちろんスト2とかやって、
うん、
で、まあ、鉄拳もやったんですけど、
うん、
僕の場合はみんながプレイステーションを買った時に、
うん、
僕、セガサターンを選んだんですよね。
うんうんうん。バーチャですな。
そう。そこから多分、その格闘ゲームとして、このバーチャとデッドアアライブっていうのを、必然的に触れていくルートになったんでしょうね。
まあ確かに、なんかみんな持ってましたよね。セガサターンだったらバーチャってなってましたもん、確かに。
そうそう、なってましたよね。
うん、
で、なってたんですけど、僕実はバーチャファイターは持ってなくて、セガサターンで。
おう。
それはなぜかというと、まあ、アーケードで僕ら、ちょうど中学校あたりの時だな、バーチャファイターっていうのはでっかい筐体で。
ありましたね。
発表になってね、地元にも来たじゃないですか、うん、1回200円で。
そうそう。上の方に引き体でバーチャファイターって書いてますよね。
そうそうそうそうそう。
流れるような文字でさ。
でね、当時、やっぱり、後ろボタン、歩行キーの後ろでガードするっていうの慣れてたので、
うん、
ガードボタンでガードをするっていう概念が自分の中にはなかったんですよね。
なかった。あれすごく嫌だった。
そう、それがすごい難しく感じて、
うん、
あ、バーチャファイターっていうのは僕のレベルではやっちゃダメなゲームだと判断しましてね、
うん、
で、スト2だったらなんとかなるけど、バーチャはダメだっていうことで、
はい、
バーチャに関してはセガサターン買っても買わなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、デッドアアライブに関しては、
うん、
当時、そのセガサターンでもね、その、いろいろと、なんていうのかな、宣伝をもっとすれば売れるであろうゲームってたくさんあって、自分の中でも。
うん、
いや、こんなに面白いのに売れないっていう中のデッドアライブがその中、僕の中で一つだったんですよ。
ミストとかも？
あ、ミストやってないから、な
んですけどね。そうですか。
で、そのデッドアライブの、その当時のゲーム雑誌とか見てもおっぱいの揺れがすげえっていうのがね、
うんうんうん、
前面に出すぎちゃって。
確かに、
まあ、物理演算がすごいっていう、つまりはそういうことだったんですけど、当時の、
うん、
そのおっぱいの揺れがすごいっていうので僕も買っちゃいましたね
そこでね、
どんなもんだと、
うん、
あけどこれがね、思いのほかハマりまして。
そうそうなんですよね。デッドアライブって、
うん、
そこだけに注目すると痛い目見ますよね。
うん、
実はそのゲームとしてすごくよくできてるんですよ。
そうですね。
うん。それこそ今回の記事でも3すくみみたいなの確か触れられてたはずなんですけど。
うんうん。
うん。そこがすごいよくできてて、
はいはい、
初めてでもそれなりの戦いができるんですよね。うん、
そう、3すくみゲームの格闘ゲームの中で入れたのは、多分デッドアライブが初めてなんじゃないですかね。投げと打撃と、あと何だったかな、カウンターか。
うん、うん、
うん。その、ね、軸で戦うっていうのが。で、その、バーチャファイターと、まあ、デッドアライブはやっぱりまあ、似てるというのが本人たちにもあったのか、
うん、
バーチャファイターの方はそうでもなかったんですけど、デッドアライブに関しては、その、バーチャファイターの基盤っていうんでしたっけ？なんか、
うんうん、
ね、その、モデルの基盤。
エンジンというか基盤というか、うん。
ね、使って開発したから、バーチャファイターの子供のような存在ですって本人たちは言ってるけども、やっぱり追いつけ追い越せ。
うん、
で、バーチャファイターをこう目標に作っていたようですね。
うん
うん、 で、この、今回の記事でですね、その、面白いなと思ったのが、その、やっぱりバーチャファイターのスピード感っていうんですか、
うん、
ゲーム内の。っていうのを、いかにこのデッドアライブのシステムで動かすかっていうところがすごい苦労したらしくて、
うん、
デッドアライブって投げ抜けがないんですよ。
あ、そうでしたっけか。
うん。
おぉ。
確か。
うん。
記事にも確か書いてたんだよな。投げ抜けがないとかってね。
あれそうでしたっけか。
あ、そうですね。投げ抜けがあるかないかという部分の遊びの違い。
うんうんうん、
バーチャファイターキャラにも投げ抜けはないんですかってことに書いてて、デッドアライブではないのでって話なんですけど、
うんうん、
この、なんかね、以前、まあ、インターネットで配信された番組で、まあ、鉄拳の原田さんとか、
はい。
であとはストリートファイターの小野さんですね。ちょうど鉄拳バーサスストリートファイター、ストリートファイターバーサス鉄拳、
ストリートファイターまあ
バーサス、
まあ、一応正式名称はクロス鉄拳です。
あ、クロス鉄拳ね。
はい。
その作品が多分発表だった頃のインターネットの番組の中で、その格闘ゲームはやっぱ駆け引きだと。
はい。
でその中で。バーチャファイターとデッドアライブに関しては、なんていうの、1ラウンドの間に、大体駆け引きが何回あるみたいな話をね、
うん、
なんかその格闘ゲームの開発者の中では話、話題になってたらしいんです。
うんうん、
ネクトラックもこの番組聞いてたと思うんですけど、で、板垣さん、今もう抜けちゃいましたけど、
はいはい。
は、デッドアライブを作った時に、そのバーチャファイターにも負けないぐらいの駆け引き回数を、
うん、
デッドアライブでは1ラウンドの間にできるように作ったと、
うん、
で板垣さんって確か嫌いなゲームに鉄拳ってあげたんですよね、あの人。
そうです、そうです、毎回あげますね。
鉄拳1、ね、
鉄拳2、鉄拳3とかそういう感じであげるんです
で、板垣さんがそれを言った理由が、鉄拳には確かその駆け引きをする要素があまりないみたいな、
うんうん、
確か話だったんですよね、1ラウンドの間に。でこれだけ聞いてもうーんって思ってたんですけど、確かに実際プレイしてみると鉄拳とバーチャファイターの壁って結構大きい気するんですよね。
うん、
うん、そのバーチャファイターも、あ、鉄拳も、その前ダッシュ使ったり、後ろダッシュ使ったりだとか、その距離の詰め合いとかしますけど、一回の技のコンボで3、4発は簡単に決まっちゃうんじゃないですか。連携技で。
そうですね。
バーチャに関しては結構割り込んだりだとか、ガードできるタイミングがあるんで、連携技から連携技で返されるとか結構、秒単位であるんですよ。
うんうんうん。
だからすごい本当強い人とやると勝てないですよね、全然。差し込まれるんで、
うんうんうん。
で、それが多分僕が感じてたバーチャファイターに対する壁っていうか、うん、あ、俺には無理だなっていうところだったのかなと今になるとね、
うんうんうん、
思うんですよね、
うん。
鉄拳はやれますもんだって。
はいはいはい。
うん。で、バーチャファイター難しいなって思うのは実際今回その、Xbox ライブアーケードでファイナルショーダウンですか、バーチャファイター5、
うん、
ファイナルショーダウンが発売になりました。ダウンロードしてやってみましたけど、
はい、
うん、なんか駆け引きする部分が多すぎて難しい
、うん、勝てないの。
いや全然勝てない。
そうなんですね、うん、
だって鉄拳はさ、
はい、
ぶっちゃけただし、ポールのポン拳だけで結構上手い人に勝てたりする時あるじゃないですか。
まあそう
ですね、オンライン対戦でも、
うんうん、実際勝ってましたしね
そうそうそうそうそうそう。
じゃあバーチャーはもうそんなに違うんですか。
あ、もう全然違うな、やっぱり、うん、やっぱりその要求される技のスピードとか、
うん、
切り返しとかガードのタイミングっていうのがバーチャーとかよりも早い。ああ、何、バーチャーより早いだって意味が分かんない鉄拳とかよりも早いね。
うん、
デッドアライブはもうちょっと遅い っていうふうに記事では書いてましたけどね。
うん、
うん。で、ストリートファイターに関しては、一回一回ごとのその技の足し合いで、駆け引きじゃなくて、なんか結構野球的な割り振りらしいですね、1ラウンドは。
ああ、はいはいはい。
うん。攻撃のターン。じゃあ次は防御のターン。うん、次は攻撃のターンっていうのを、ターンをいくら奪えるかみたいな。
うん。まさにそうっすね。
うん。やり方らしいですけど。
ストリートファイターは。
バーチャファイターはやっぱサッカーですよね。そう考えると。さっき俺攻めてたけど攻められてたみたいな。カウンターみたいなね。うん、
気づいたら攻められてたぐらいの。
そうそうそう。気持ちで負けちゃダメなんですよって松木安太郎のまさにね。
気持ちじゃどうしようもないですけどね。
もうどうしようもないですけどね。うん。このバーチャファイターの、キャラが、バッテッドアライブに参加するということで、
うん、
まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、最近格闘ゲーム、熱いじゃないですか。
うん。
まぁ、あ、そろそろ廃れそうですけど。
いや、でもいつだったかね、生草さんと、ゲーセンでペルソナ4、何でしたっけ、真夜中アリーナでしたっけ。
はいはいはいはい。
あれ少し触りましたけど、
うん。
良くなかったですかあれは。
うん、僕は好きでしたよ。初心者救済し、措置がすごい多くて。
そうそうそう。初心者でも、なんかね、適当に押してても、それなりに気持ちいいし、倒せちゃうんですよね。うん、
そうそう。俺だってワンコインで全クリしちゃいました。
そうそうそう。
知恵使ってね。で、しかも初めてなんでね。
そう、しかもなんかかっこいいし、
うん、
ね、面白かったんで。
うんうん、
だしかも、これなんかいろいろ女の人もかなり、やってるみたいなんで。
ほうほうほう。
うん。やってるらしいんで。
うんうん。
かなりその、格ゲーにはかなり引き込んだんじゃないかなと。
やっぱりペルソナっていうのは固定ファンがついてるから、
で、
格ゲーに来てくれたのはもしかしたら格ゲーに入っていく入り口になったかもしれませんね。
そうですね。
ああ、確かにね、
うん。で、それに担うちゃんとゲームシステムというかね。
うん。
うん。だったので、これはうまいなと思いましたね。
なるほどね。
うん。まあでもまだまだ、まあ、僕もまたスパフォー未だにやってますんで、
うん。
廃れないでちょうだいと思いますけど。
そうですな、うん、せっかく僕ら二人ともファイティングエッジ買ったんでね。
そうですよ、ファイティングエッジね。
皆さんご存知ですか、ファイティングエッジ。
うん。光るんですよ。そこかって話ですけど。
ね、コントローラーの両サイドは光るんですよ。
そう。しかもね、スタートボタンとかセレクトボタンね、うん、タッチパネルなんですよ。
これすごいの。
うん。
ね、これすごいの。
そうです、すごいんですよ。
すごいんです、これ。
うん。しかもね、アーケードの本体、機体がね、下にちゃんと空洞があるんで、
うんうん、
持ちやすいんですよ。
そうなんすね。
うん。これが、これが地味にいい。
そこなんす。
うん。
うん、
あと下に滑り止めがついてますんで。
ああ、もう最高です。
滑らない。
あぐらかいた上にオンしてやれるっていうね。
そうそうそう。
これですよね。ある程度重量があるってのが最高っすな。
あ、そうっすね、それ。
ああ。
軽すぎるのダメね。
もうダメダメ。うん、ほんとダメ、う
ん。おもちゃみたいですもん、なんか。
うん。だって早いコマンドっていうんですか、
はい、
入力すると、ちょっとずれるもの重くないと。
そうそうそ
う。うん、
持ってかれちゃいますもんね。
そうそう、レバーガチャするとずれるものさ。うん、
で、ね、今回のファイティングエッジって、うん、まあ、格ゲー好きな人には分かるんですけど、サコさんっていう人がかなり監修して、
はいはいはい。
まあ、作られたんですけど、ボタンがちょっと固めなんですよ。うん、
あ、押すボタンがね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
実際やってみると、結構固めなんですよね。
うんうん。
で、前使ってたやつなんだっけな。
前、ラップか。
ラップでしたっけかな、
うん。
そう。あれはね、ボタンすごい軽いんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからほんのちょっと触っただけでも反応するんですね。
ああ、嫌だね、それね。
うん。でもそれに慣れちゃってたんで、
うんうん
う
ん、
これに変えたときは、ボタン反応悪いなって思ったんですけど。
うんうん、
むしろね。
うんうん。
だけどこれに変えてみて、ちょっと強めに押すようになったんですよ。
うんうん。
最高ですね。ああ。楽 しい。
なんていうんですかね、僕持ってるワイヤレスのアケコン、
うんうん、
もうボタン軽いんですよ、
うんうん、
で何ですか、 A ボタンとか押すところの上にこう手を置いて、
うん、
左右にフニフニフニフニってするだけでもう反応しちゃうぐらいなんですよね。わかりますこれ。
わかりますわかります、
うん、ガツッと押すんじゃなくて両サイドにこう重さをかけるだけで反応しちゃうんですけど、これだと、うん、その自分のジャストのタイミングで押したいよりもちょっと早めに出ちゃったりだとか、
ああなるほどね、
横のとこを押しただけで時間差ができたりするんですよね、
うん、
自分が思ってるタイミングよりも真ん中を押さないと、
うん、
けどそのラップに関してはある程度そのボタンがやっぱり重いので、
うん、
バチッバチッと押していくんですよ、
うん、
確実に押す感じ、
はい、
なのでそのタイミングがすごく取りやすくなりましたね、
うん、
うん、すっげえ俺格ゲーの話してる。下手くそなのに。
いいじゃないですか。
すげえ下手くそなのに。
だって僕もあれですよ、対戦し全くしてないですからね。ずーっとチャレンジモードやってるだけですから
。いやけど本当いい買い物しましたねこれは。
これはね楽しい。パチパチ叩いてるのがすごい楽しいんですよ。
最高ですね。うん、
もうやれる時はねずっとチャレンジモード3時間とか平気でやれますもんね。
マジか。
マジです。
それはやりすぎだ。
うん、確かね、プレイ時間がね、まあ寝落ちもあるんですけど、
うんうん、300
時間突破しましたよ。
マジで？
この前。
格ゲーで？
格ゲーで。ないでしょ。
ないな、うん。300はないわ。300
はないでしょ。そう、まあ、それでもまだチャレンジモードは全部クリアできてないんですけど。
まああれは魔族の世界ですからね。
魔族だ、あれは。
うん。
やりたい人だけやれみたいな感じです。うん、
けどね、今回その 2D 格闘ストリートファイターもあれば、
はい、
今回はデッドアライブ5が発売されるということで、う
ん、何気にプレイステーションは初なんですよ。
ああそうか。
そうです、
そうですな、
うん、シリーズ通して今回が初ですね、まあ、もちろん
ぜひぜひ
360でも出ますので、
うん、
ぜひぜひ
皆さんね、うん、触れていただければと思います、はい、なんかバーチャファイター触ってる人が今回のゲームをやってバーチャファイターのキャラを使っても違和感ないように、
うん、
お互いのスタッフががっつり関わってやってるらしいので、
うん
うん、本人たちもかなり頑張ってるでしょうから、
はい、
ぜひねバーチャマニアの人はねちょっとやってみてはいかがかと、
はい、そうですね、
思いましたよ、
うん、
はいはい、
まあ、バーチャは、ファイナルショーダウンとして、Xbox ライブそれから PS ストアで出てますね。
うん、
で、デッドアライブ5は9月の27日に、プレイステーション3、360、うん、両方出てますので、
はいはいはい、
どうぞ注目してみてくださいな。
はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあということで、
うん、
本題に入ってもよろしいですか？
大丈夫ですよ。
ということで、じゃあ、本題。
うん。
E3 について話そうではないかと。
はいはい。
はいはい、皆さんお待たせしました。生グラジオがとうとう E3 まとめの放送でございますよ。
触れちゃいますよ。
さあそれではですね、うん、ファミ通で E3 の、発表になったソフトを27連発リポートということで、
うん、噛んじゃ、うん、いや、
うん、噛んじゃった発表になってますので、
はい、
とりあえず駆け足で紹介していきましょう。
おっと、はい、
まずは任天堂作品ですね、
うん、
Wii U ピクミン3、
はい、
発売日は未定、
うん、
それから Wii U もう一つプロジェクト P100、
ほう、うん、アクションゲームか、
触れますよプロジェクト P100 ね、
うんうん、
それから任天堂ランド、
うん
うん、そしてニュースーパーマリオブロス U、
うん、うん、
マリオブロスでいいのかこれ、マリオブラザーズかな
多分ね、なんか向こう用に書いてるんじゃないですかね、うん、ブラザーズでいいと思いますけどね。
そうよね、
うん、
うん、マリオブラザーズ U、
はい、
そしてプレイステーションですねこれは、
うん、
ソニー、
はい、
ザ・ラスト・オブ・アース、
うん、
あ、もう話題になってましたねこれはね、
これはすごかった、うん、
うん、そしてビヨンド、
うん、
トゥーソウルズ、
はいはいはい、
これも触れるでしょう、
うん、
そして次、
はいはい、
これもソニーです。
うん。
ザ・アンフィニッシュド・スワン。
はいはいはい。
これ私、触れますよ。
おー。
うん。そして、ま、これもソニーですね。うん。ゴッド・オブ・ウォー。
うん。
アセンション。
はいはい。
そして、これが、これもソニー専用ですな。
うん。
ワンダーブック、うん、ブックオブスペルズ。
はいはい。
やらないな。そして、これはビータですよ。
うん。
ネット上ではね、結構話題になってました。ソウルサクリファイス。
はいはい。
はいはいはい。そして、これはプレステ3。パズルアクション。
うん。
パポ&ヨーですか。
はいはい。
さっぱりわかりませんね。
まあいいや。はい。
はい。それから、Xbox 来ましたよ。Halo 4。
うんうんうん。
一番の目玉でしたでしょうね。あんまり興味ないですね。それから、Xbox 360。Gears of War。Judgment。
うんうん。
そして、Forza。
うん、
ホライゾンですね、
うん
うん、なるほどなるほど、
うん、
そしてそして、これはゾンビゲームですね Xbox 360、
うん、
デッドライト、
はい、
うん、これ期待です。そして実は私一番注目してます、
うん、
Xbox 360ハッピーウォーズ、
うんうんうん、
そして、これはマルチですね。Xbox 360、プレステ3、PC。メダルオブオーナー、
はい、
ウォーファイター。そして、これもマルチ。PS3、Xbox 360、PC、
うん。
デッドスペース3。
うひょ
そして、これもマルチ、
うん、
同じく、プレステ3、Xbox 360、PC。発売日10月4日。バイオハザード6。
うんうん、
PC 版を発売日見て、
うんうん、
そして、プレステ3、Xbox 360 PC、DMC、デビルマイクライ、マイデビルメイクライ。
聞いてないよ大丈夫ですよ。
うん、
大丈夫大丈夫。
発売日が来年の1月17日でございますよ。さあ、そしてこれもマルチ。
うん、
プレステ3、Xbox 360、ロストプラネット3、まだまだあるよ。まだ終わんないよ。
はい。
マルチ、プレス3、Xbox 360。発売日が来年初頭予定。メタルギアライジング、リベンジェンズ。
うん。
そして、プレス3、Xbox 360。発売日が今年の冬予定。
うん。
コールオブデューティー、ブラックオプス2。
うん。
まだあるんですよ。
すごいですね。
27連発ですから。うん、来ましたね。プレステ3、Xbox 360、
うん。
トゥームレイダー。
はいはい。
来年発売予定でございます。
うん、
そして、そして、プレステ3、Xbox 360 PC のマルチでございます。今年発売予定になってます。ヒットマン。アブソリューション。そしてこれはここに入ってていいんでしょうか。プレス3、Xbox 360、PC、
はい、
ザ・エルダー・オブ・スクロール、あ、オブいらないですね。ザ・エルダー・スクロールズ5、スカイリムですね、うん。このダウンロードコンテンツ、
はい、
ダウンガードでいいのかな？
ドーンガードですね。
ドーンガード、
はいはい、
ドーンガードですよ。うん、そして、プレステ3、Xbox 360、これベセスダのソフトでございます。うん、ディスオナード。
きた
ー。これ期待でございますよ。
うーん、
さあ、まず、この27本。
はいはいはい。
ザザザッと読ませていただきました。これ、ファミ通の記事読んでない人は何のこっちゃさっぱりわかりませんけれども。ただね、今節丁寧に一つ一つね、上げていくと時間のキリがない。
うん。あとね、一つ一つ上げれない。
うん。
わかんないもん。
まあまあまあまあ、
ね、うん、
本当のことを言うとね。うんうん、ということで、
はい、
まあ、ちょっと気になるソフトをお互いね、
うん、はい、
ちょっと出してお話ししてみましょうよ。
なるほどね。
ということで、じゃあどっちにします？僕からいきます？グータラ先生からいきます？
ね、
はい、
実はね、
はい、
結構かぶるんだよね。
やっぱりね。じゃあ、
かぶらないようなところ、
うん、行きましょうか。
ね、
はい、
ビヨンド。
おお、はいはいはい。
トゥーソウルズ。
行くだろうなと思ってました。
うん。こうかぶらないと大丈夫でしょ、
ね、
うん。
うん。
これかぶらないですよね。大丈夫ですよね。
うん。
これがね、ヘビーレインを作ったところ。
そうなんですね。
はい。で、ゲームの記事を追ってる人ならわかるかもしれないですけど、ね、コンセプト映像みたいなのはもう出されてます、確か。ビヨンド・トゥー・ソウルズは。
はいはいはいはい。
なんか機械の女の人のやつですね。
おー、
うん。やつなんですけども、とにかくね、綺麗なんです、グラフィックが。
やっぱりな。
うん。ヘビーレインでもびっくりしたんですけど、
うん、
もうこのビヨンドもかなり、本当に実写じゃねえかっていうぐらいの。
だってこの、なんていうんですか、記事のところの写真はこれ写真なの？ゲームの CG なの？っていうレベルです
ね。そうですね。もう最近は、もうすごいっすね。
わかんないっす。
うん。でもこれ日本での発売とかも全然未定なんですけど、まあ出してくれるとは思います。
うん、
実際ヘビーレイン出てくれましたしね。
うん。
ほんで、まだまだちょっと謎が多いらしいんですけど、
うん。
まあ、ヘビーレインと同じで QTE とかあったりとか、まあ、ゲームシステム的なものっていうのが、まだね、まだまだ隠されているらしいので、
うん、
まあ、ちょっと謎多いですけど、これからの情報に期待しようかなと。
はい。
うん。なんか二人主人公がいるみたいな感じなんですよね。
ああ、それでトゥーソウルズなわけね。
そうです、そうです。なんかその、お化けみたいなもの、その、霊感がすごく強いらしいんですよ。この女の人、ジョディ。
はいはい。
で、その、うん、それ系にね、なんか追われるような感じ。
あ、幽霊的なやつに。
そう。プラス、警察とかにも追われるらしいんですよ。追われてるらしいんですね。まあ、それが全く謎なんですけど。うん、それを、その、もう一人の、その、仲間みたいな霊体存在が、
うん、
パートナーというか、一緒の旅というか、として登場して、まあ、逃げていくと。
なんか映画のゴーストみたいなね。
なんかそんな感じですね。
その存在がね。
ろくろ回したりするんでしょうね、多分ね。
うん、意味わかんなかったよな、あれな。なんかそこはかどなくエロさは感じてる。
そうですね、これですね。ちょっと注目です。
なるほどね。うん、じゃあ私も一本出しましょうか、とりあえず。
出しちゃって。
そうなところ。とりあえずね、これですよ。プロジェクト P100。
お
ー。うん、これ Wii U で発売されるソフトで、うん、開発が、プラチナゲームスですよ。
出た。
うん。ベヨネッタとか、うん、こけたやつなんでしたっけ？神谷さんが言ったやつ。
神谷さんこけたのありましたっけ？まあ狼とかはこけてないですけどね。
あれほら。
こけたやつ？神谷さんが？
うん。うん。あ、神谷さんじゃない。三上さんがこけたやつ。
三上さんが、
うん、
あーと滑り込むやつ、
それ
ベンデッタじゃなくてバンキッシュ、
あ、バンキッシュ、
はい、バンキッシュ
ですよね、確かね、プラチナゲームスってね、
あ、そうでしたっけ、
じゃなかったか、あ、あれ単語だから違うのか、うん、
あ、違いますね、
稲葉さんか、
神谷さんはね、あんまりこけてないはずですよ、
神谷さんはそうだ、しかもこの人プライドであれなんですよね、2は作らないっていう人なんですよね、
あ、そうなんですね、
うん、だから神谷さんの携わったもので新規で立ち上げたゲームの2は全部出てないんですよ、
うーん、
その神谷さんがね制作に関わってっていうのはないんですよ、ね、
ははは、
うん、でこの神谷さんが、うん、まあ、ベヨネッタでのあのエロメガネお姉さんをね、うん、生み出した神谷さんがですね、うん、今度はヒーローもの、まあ、ビューティフルジョーをね、やってる人なんかは、あ、なるほどなぁと、思うでしょうけども、
うん、
この、まあ、アメコミ風のヒーローを、わらわら操って、 ヒーローピクミンですよ、要は。
言っちゃったよ。
で、なんですか、オープンワールドっぽいフィールドの中で、の敵がいて、それをヒーローピクミンを動かして戦っていくアクションゲームなんですよね。
うんうん、
でその Wii U の画面のところに、こう指でこうなぞったりとかして、
はあ、はあははあ、
その命令をですね、丸とか縦線一本とか、うん、L 字で書いたりとかすると、うん、そのヒーロー100人ぐらいいるヒーローが、わわわわってなんて、いろいろ姿変えて変身するんですよ。
ほうほうほう。
例えば、なんかゼリー状になってガードしたりだとか、
うん、
でっかい剣召喚したりだとか、
うん、
そういう風なヒーロー100人集まって、なんか敵を倒していく、痛快アクションゲーム。
ちょっと面白そうですね。画面。
ね、うん、わらわら感がすごいあるので、うん、直感的にね、そのゲームのプレイも多分できるでしょうから、指で。うん、これはね、そう、難しいことを考えずに、やれていいんじゃないですかね。あとやっぱりそのゲームの、なんていうんですか、設定、ビジュアルですよね。うん、もうアメコミ好きな人とか、この神谷さんのビューティフルジョー好きな人は、間違いなくハマれるデザインじゃないかなと、思いますよ。
う
ん、
面白そう。
うん。うん、ただ Wii U ですので、うん、やっぱりそのね、Wii U のその本体も買わないといけないというところが、うん、一つの敷居の高さではあるかなと。
なるほどね。
思います。はいはいはいはい。さあ、次、ぐーたら先生。
行っちゃいますか。
行っちゃってくださいよ、あれは。
アンフィニッシュですわ。
ああ、うん、いや、
これは、買うでしょう。
そう
でしょ。これは必須でしょう。
これ雰囲気ゲーでいいんすか？
うん、雰囲気ゲーでいいんじゃないですかね。ものすごいでかい区切りですけど。
うん。
とりあえずあの画面がスタートすると真っ白なんですね。
真っ白、う
ん、
はいはいはい。
で、このゲームの目的は、白鳥を見つけるゲームらしいんですけど、うん、やっぱりね、おうおうおう、その注目しただけで単なるゲームじゃないんです。その、うん、いきなり画面が真っ白な状態で、何を教えていいかわからんと。
わからんすな、うん。
で、ボタンを押すとですね、なんか弾が手前から奥に、放射線状にこう飛ぶんすな、はいはい、こう、ボールを投げた感じで、
うんうん。
そうすると、その画面上で見えない障害物があるんですよ。
はい。
で、そのボールがぶつかることによって、そのボールが潰れて炭みたいなんですね、こう、バシャッと当たった状態。
はいはい。
そうすることによって、障害物がそこにあるっていうことを初めて認識できるんですよ。
なるほど。う
ん、で、そこで、まあうん、ずっと奥に進んでいくと。実はそこが大きい、その、お城の中みたいな状態なんで、
うん、
で、どこかに隠れている白鳥を探し出すというゲームなんですが、これは、言葉で説明するよりは、動画見ていただくと、もう、一発でコンセプトがわかるんですよ。う
ん、もうこれ、直感的に、あ、これ買うっていう人出てくるでしょ、ね。
まさに僕がそうでした。うん、ただね、ひたすらボールをぶつけて炭だらけにして、その、周りの背景が分かってくるようになって、ただ進んでいくだけっぽいんですけど、
うんうん、
直感でこれはいいぞと。
はいはいはい、
一回クリアしたらどうだか分かんないですけど。
けども前景見たくなるでしょうね、例えばね、その、
あ、そうですね。
マップっていうかエリアのさ、
うん、
あ、ここに壺あったのね、とか。
うん、
ああ、こういう窓格子があったのね、とか。
そう。それはまさにそのボールをぶつけないと、背景が全く白なので分かんない状態なんでね。
うん、はいはいはいはい、うん。
自分だけで楽しめるオブジェクトを見つけたりとかできるかも分かんないですね。
これ開発がサンタモニカスタジオでしたね。
そうそうそう、そうだったんですよ。だからいち早く注目させてもらったんですけど。
はいはい。
だからもう俺もうすぐ発売なのかなと思ったらそういうわけじゃなかったですね。
うん、
まだまだ未定みたいなんで。
これは生グラジオのブログに絶対動画貼りましょうね。
はい、貼ります。
ぜひ皆さんにね見てほしい、
うん、
The Unfinished Swan。
はい、
ね、これはアドベンチャーって書いてますけど、
うん、 これはね、本当に一度動画を見ていただければ、
うん。こんなにね、自分から介入できるアドベンチャーはあんのかっていうぐらいの、あれですよ、世界観を自分で作り出すわけですからね、要はね。
そうですね。
素晴らしいぜ、これ。
よろしくお願いします、これ。
はい、はい、わかりました、はい。さあ、じゃあ私ですか。
うん、
そうだなあ、じゃあ行きましょう。
ワンダブ
ック。もうかからないでしょ。
ワンダブック。
行かない。行かない。
え？
見たことねえもの。
ブックオアスペル行かないですか？
ブックオアスペル。
ブックオブスペル。
元となったもの見たことないもの。ハリーポッター見たことないから俺まだ。
そうですか。
さあさあ、ここですよ。うん、ハッピーウォーズ。
ああ、そこまで行っちゃう。はい
はい。はいはい。これね、うん、実は僕、ぐーたらくんに過去に一回おすすめっていうか、買おうって言ったの覚えてます？
ま、全然覚えてますよ。
覚えてる？
あ、よかった、よかった。だって、僕もこれ見た瞬間思い出しましたもん。
ああ、あったみたいだね。
うん。そうそう。未だにブックマしてますしね。
あ、素敵。
全然更新されねえとかな。あのね、このハッピーウォーズ、だいぶ前にも、
そう
開発してますっていうのは発表されてるんですよ。
されてましたね。
うん。で、どんなゲームですか？
ね、Xbox ライブアーケード専用のゲームで、なんていうんですかね、一つのこう、エリア、
うん、
区切られたエリアの中で、30人が一斉に、うん、ドカバッキ戦う、
そうなんですよ。
アクションゲームなんですよね。
もうそれだけでワクワクですよ。
もう感覚的にはあれですよ。すごいヘベレケでしたっけ？
そう、
うん。
すごいヘベレケです。
ねえ、
はい。
もうこの説明で、もう全国民が分かったでしょ。
分かったでしょうね。
あの神ゲー。
すごいヘベレケかと。
そうそう。すごいヘベレケかと。
うん。王ちゃんかと。俺は、
そうそう。
うん。
王ちゃんしか使わなかったけれども。
強すぎるんですよ。
そうそう。
うん。
で、このハッピーボーズっていうのは、まあ、いろいろとなんか職業みたいなクラスがあって、
うん。
で、その、例えば、戦士、僧侶、魔法使いっていうね、その三つの選択肢から選べるんですけど、で、まあ、アバターみたいに自分のキャラクターをまず飾ることができる。
うん、うん。
で、その、自分で作ったキャラクターを今度オープンフィールドみたいなの、一つの区切られたところで、例えば戦士だったらインファイトが強いとか、
はいはいはい。
で、僧侶だったらね、いろいろギミックを作り出せるらしいんですよ。砲台とか。
うん。
で、これで、敵を攻めたりだとか。で、魔法使いだったら遠距離で攻撃できるだとか。
うん。
っていうのを、30人対戦で。
すごいっすよね。
できるんですよ。
うん。
これ。楽しいですよ。
意外とないですよね。なかったですよね。
ないですな。
うん。
しかも例えば、FPS みたいに16人対16人みたいな、半々に分かれてじゃないですからね。これ、バトルロワイル形式多分できますからね。
うん。上からの見下ろし型の。
うん。
うん。いや、本当にドカバキできるゲームっすな。
うん。で、なんか変に難しそうでないから。
そう、見た目も可愛いですしね。
多分小さいお子さんとか、
うん。
女性の方も、これやれるんじゃないかなと。
うん。
ただ女性が Xbox を持ってんのかって話じゃなりますけど、
うん。
ただ、これは例えば Xbox じゃなくてプレステ3で出たとすれば、
はいはい。
売れますぜ。これは。
売れる。
うん、Wii とかで出したら多分売れますね、これ。下手すね、マジで。
うん、そうなんですよね、
うん。
うん。ただ、いかんせんね、開発が遅いんですわ。
うん、そうなんですよね。
う
ん、
もうできててもおかしくないですもん、本当は。
うん、去年の冬、今年の冬とかに喋った気するもん、これ。こんなのがあるんですよ、うん、つって。まあ、早く出てくんねえかな。
ね、ちょっと待ちですかね。
はいはいはいはい。うん、さあ、どうですか、クータラ先生。
うん、その前にさっきのすごいヘベレケの強いのは王ちゃんじゃなくてジェニファーでした。
ジェニファーってどんなやつだったっけ？
チョーチアンコウみたいなやつですね。爆弾口から出すやつですよ。
あ
ああいつ、あいつ。あいつバカみたいなやつ
だ。あいつ強えよ。
そうそうそう。あれクソでしたね。 あれって、生田さん、あれじゃないですか？コールオブデューティブラックオプス2とか、ヘイロー4とか。
最近ね、
うん、
FPS、TPS 疲れてきたんですよね。なんですかね、ほんとゲーム性がさ、要は勝ちか負けかしかないわけね。
うん。
勝利か敗者かしかないわけ。
うん。
となったら、目指す方向は勝利しかないわけよ。
まあそうですね、勝ちたいですよね。
でしょ？でしょ？
うん。
となると、やることも、ストイックになっていくし、
確かに。
方向性ももうほぼ 100% 決まってるわけさ。
そうですね。
それがね、すげえ疲れる、最近。
ついに。
すげえ疲れる。
うん。
だから最近実は FPS、TPS 全然買ってないんだよな。
言われりゃそうですね。
去年、一昨年なんてデナソフト見なかってたぐらいだったのに。
うんでね、今回のその E3 のこの27連発でもいろいろ発表されてたソフトあるんですけど、うん、TPS、FPS がね、すごい多いんですよ。
うんうんうん。
見た感じね。
そうですな。
だけど僕からするとね、なんか全部同じに見えるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、もうね。
うん。
もちろんやってる人からすると、いや別ゲーだよってなると思うんですけど、
うん、
うん、でじゃあ僕から1本、
はい、
ね、実はですね、この、うん、今回27連発の前にですね、
うん、
E3 で発表されたゲームがですね、
はいはい、
UBI ソフトの E3 ディスカバリーの方にですね、あってですね、
お、
実はそっち触れ一本触れていいですか？
どうぞどうぞどうぞ。
いいですか？
うん、
ですね、51ページの。
はい、51ページね。
ウォッチドックス。
はいはいはいはい、話題になってますよ、これ。
これ、びっくりした、ほんとに。これ、どぎも抜かれましたよ、これ。
これは E3 でサプライズ発表でしたよね。
そうなんです。これ、うん、
全然。
そう、実は、うん、今回のその UBI、のね、責任者と、うん、日本の UBI のディレクターさんかな、マーケティングディレクターさんの。
辻さんかい。
はい。辻さんの、はいはい、ですね、うん、インタビューしてるんですけど、実はその二人にも直前まで内緒だったっていうゲーム。うん、
はいはいはい。
このウォッチドックスなんですけど、
うん、
これも単純にオープンワールドタイプのアクションゲーム。うん、まあ、わかりやすく言うと GTA。
はいはいはい、
はい、なんですが、とにかくこれもね、グラフィックが半端じゃないです。グランドセフトオート4とか、
うん、
もう十分綺麗ですけど、
うん、
このウォッチドックスも動画貼ります。とにかくその葉っぱ一枚落ちてる感じのその落ち方とか、
うん、
その道路のゴミ、ビルの隙間風によってこう流されてちゃう描写とか、
つつつつってね、
そうそうそうそう、
うん、
で溝で止まるとかね、うん、あとそのこのゲームってその街の人間一人一人が全部その生活というんですかね、物語が入ってるらしいんですよ、設定とかね。
はいはいはいはい。
なんでもう街中歩いてると、そのテーブル拭いてる人とか、お店でテーブル拭いてる人とか、
うん、
その街角で喋ってる人とかっているらしいんですけど、
うん、
その人たちにも全部名前とか設定とかもあるらしいんですよ。
はい。
で、このゲームの舞台がですね、CTOS って呼ばれてるコンピューターで、
うん、
全部ネットワークで管理されてる近未来なんですけど、
うん、
その主人公がですね、そこに特殊ななんか iPhone みたいなのを使ってですね、介入できるんですよ。
はいはい。
それによってハッキングできるんですね。それによって、うん、信号をですね、勝手に止めたりとか、
うん、
車を暴走させたりとかですね、
うん、
あとその人の電話の内緒話を勝手にハッキングして聞いちゃったりとかできるわけなんですよ、
うん、
それをですね、街中でポケットに手突っ込みながら歩きながら、うん、もう介入できちゃうと、
うん、
これがね、動画を見るとその一連の流れがですね、全く、ムービーからもですか、
うん、
全く区切りなしで見れますんで、
う
ん、
そうですね、
うん、でそのアクションもすげえかっこいいんですよ、
うん、
そのグランドセフトオートと比べるとちょっとあれなんですけど、こう打った時にスローモーションになったりとか、うん、あとその車の陰に隠れたりとか、その中のアクション、あと隠れながらその車のドア開けて中の人を助けたりとか、
うん、
声かけたりとかっていうね、あのすごい本当に動画を見ただけで、え、これあのプレイヤーが介入できるの本当にっていうぐらいの豊富なアクションがですね、ふんだんに巻き込まれ、あの盛り込まれてるんですよ、
うん、
あ、これもう見ただけで、9分弱の動画だったかな、僕、あの見させてもらったのは、とにかくねすごいです。
あの今まで数々のゲームでもさ、
うん、
いや映画見たいとかさ、
うん、
言いましたけど、まさにこれですよね、
うん、本当に、
うん、あの本当になんかゲームっぽくないっていうか、
うん、
空気感がやっぱ本当伝わってきますもんね。
そうなんですよね。
あのそのさっきグータラ君が言った iPhone みたいなその端末でね、いろいろポチポチやりながらっていうのがムービーで流れますけど、
はい、
あーびっくりしますよ見ると
すごいですよね。
あー、うん、すげえ、
なんだこれって思いますもん。で、あの特にびっくりしたのが、あの建物の中に入る前は夕方なんですけど、
うん、
出た後ってこう夜になって雨が降ってるんですけど、
うん、
その雨の描写ね、あ、なんていうんですか、屋根から垂れてる感じの雰囲気とか、あとこう道路が濡れてる感じで反射してる光とか、
うん、
あとそのなんかこうコンクリートの濡れた匂いがもう分かるような、
あー、なるほどね、
うん、画面全体でね、その雰囲気が伝わってくるような感じなんですけど、あ、もう本当にすごいです、このウォッチドックス。マジでこのサプライズにするにはもったい、サプライズだからこそだったのかな。
けど、あの、
ウォ
ッチドックスって、あの、何ですか、事前リークなかったのはもう偶然だみたいなこと言ってましたよね。
あ、そうなんですか。
事前バレしなかったのは。
うん、
なんか運が良かっただけ、みたいな。
あ、そうなんですね、
う
ん。
そう、それぐらい最近のもう情報が漏れちゃうのはもう諦めてるっていうか、
あ、
うん、しょうがないみたいなところ、まあ、もちろん厳密に情報は、何ていうんですか、
うん、
管理してるんでしょうけど、
うん、
うん、運が良かっただけだみたいなこと言ってましたけど、
うん、
ただこれはね、多分見た人みんなびっくりしたでしょうね、
うん、これも貼ります、
うん、
これ見た後にね、あの E3 の今回の27連発、その27一番最後、
うん、
ディスオーナードなんか見たらね、びっくりしますよ。
びっくりしちゃう。ディスオーナードって、ああ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
僕からはこのくらいですかね。
もうゲームですからね、ディスオーナーはね。
なるほど。生田さん、あります？あれ？
もうこれ、
もうない？
正直な話、あの、ハッピーウォーズさえ、
言えれば。
お伝えできればっていう。あ、あのね、ちょっと、内容見てないですけど、
うん、
デッドライト。
はいはい。
ゾンビゲーですな。
うん。
これがね、ちょっと気になってるんですよね。
過去最も美しいゾンビゲームって書いてます。
で、今回初めてですよね、スペインの開発会社ですって。初めてのゲーム作品らしいので、
うん、
まあ、これを聞いた瞬間、あれ、やばいかなと思いつつも、ちょっとね、やってみたいなと思うんですよね。うん、その僕はあまり、そのゾンビ映画見たりだとか、
うん、
ゾンビ大好きっていう人ではないんですけど、うん、ゾンビゲー何がいいかって、もう、なんていうんですかね、人を撃ち殺す罪悪感がないというべきか。
はぁ、あ、はぁ、あ、
うん、で、例えば敵が柔らかすぎても、説明がつく。でしょ？
そうですね。ゾンビだから。
ゾンビだからっていう。だから爽快感も相まってね、すごい好きなんですよ。
うん。
まあ、基本がレフト・フォー・デッド、基準なんですけどね。うん、なので、うん、ちょっとね、このデッドライトをちょっと期待と、
はい、なるほど、
うん、あれなんだ、もうちょっとガツッと話しようと思ったけど、結局最後俺の新つぼみで終わっちゃったな。
一応ね、デッドスペース3とか、
はいはいはい、
それからバイオ6とか、
うん、
それこそデビルメイクライ、ロストプラネット3とかね、こう、うん、結構大きいのがどんどんと、
うん、
あるんですけど、 うん、バイオ6はもうだいぶ前から情報出てますし、
そうだね、
新しさはないですよね。
あ、ロスプラス3ももう一回話しちゃったしね、生グラジ、
ね、そうですね。
なんかね、ここ数年、ここ 1,2 年の E3 はなんかあれですな、パッドセンスな、
そうですね、もう去年もひどかったですけど、今年もインパクトには欠けてましたね。
正直去年はさ、
はい、
まだあの E3 の情報を自分で追ってましたけど、今年だって何一つ追ってなかったもんな俺、うん、E3 期待してなかったというべきか、
うん
うん、あ、あのね、メタルギアライジング、
はいはい、
元はね、その、初めてムービー出された頃は、あの、小島監督がね、その、ライデン主人公で、ザ・ダッツとか言ってね、
うん、
ムービー流れて、話題になりましたけど、これがプラチナゲームス開発で生まれ変わると、
うん、
いうことでね、発表になってましたけど、これどうなんですかね。
どうなんでしょうね、
うん、メタルギア嫌いじゃないのでやりたい、まあ4やってないのであれなんですけど、うん、ちょっとね期待してたんですけどね、
うん、
それこそ小島監督が肩叩きしたのが2年前かな、
うん、
スニークインとかっつってね、
うん、
あの会場で和田社長の真似して肩叩きで Xbox で出ましたけど、
うん、
その時以来久しぶりの発表ということでね、
うん、2013年初頭発売、
うん、
一応開発プラチナゲームスの稲葉さん、
うん、
うん、どうなんでしょうね、
どうなんだろうね
なんかね嫌な予感しかしてこない。稲葉さんが悪いんじゃなくて、その、うん、コンセプトがね、あっち行ったりこっち行ったりしてる気がするんですよ。これね、メタルギアライジングリベンジェンスって、もともとこんな名前じゃなかったですよね。
そうですね、うん、
だから怖いな。
メタルギアライジングでオブジェクトも何でも全部切れるっていうのね、
そうそうそう、
うん、一番最初は発表になってましたけど、
うん、
まあアクション性に関してはベヨネッタ作ったりだとか、あの功績があるので、
はい、
うん、そんなにあれかもしれませんけど、ただそれがメタルギアと相まった時にどうなるかですよね。
そうですね、
うん、ステルスアクション方向のメタルギアになるのか、
うん、
ただのプラチナゲームスのメタルギアという名前だけのゲームになっちゃうのかそこですよね、
うん、
さあじゃあ今年の E3 総評としてどうですか。
30点、
うん、厳しいっすない
や本当になんかこう、マジでみたいなのがねなかったですもん。
うん、そうだな、
うん、だから30点つけられても文句言えないんじゃないですか。
うん、多分俺らがやるゲームやらないゲームのそのなんていうジャンル分けでも被らなかったよね、奇跡的にも、
うん、
こんなにも被らないかっていうぐらい被らなかったよね
被らなかった
、うん、ね、
なんでなんだろう、
うん、まあ、例えばさ、
はい、
コールオブデューティーのブラックオプス2なんて発表になりましたけど、
はい、
もうなんかコールオブデューティーの新作出るのはもう分かりきってるしさ
うん
ね、なんか、うん、出されてもなーっていうところはあんだよな、うん、
新たなマップと武器を追加してとかね。
そ
うですか。ヘイロー4は？ヘイロー4。
ヘイロー4はね、ちょっと記事深く読んでないのであれなんですけど、多分開発会社変わっちゃったよね。
あ、そうなんですね。
うん、バンジーじゃなくなってるはずなんで、確か3でもう契約切れちゃったんで。
だってもうそもそもこのヘイロー4の1ページ使ってるんですよ、記事の。この下がね、うん、もう、埋め合わせで作ったような感じですもんね。新たな敵、ね、プロメシアンは3拍子揃った困ったやつ。硬い、速い、怖いって書いてるだけですもん。これページの半分ですよ、これだけで。
これ正直な話、なんかヘイロー4を大きく取り上げたいけど、情報あんまりないのか、うん、記事書いたやつがよほどバカなのか。
どっちかですよね。 これはひどい。ね、
これはひどいわ。
生田さん的に今回の E3 総評は？
そうだな、もう単純に来年に期待しかないな。
何がダメだったんでしょうね。
サプライズと意味のとしての動向とかよりも、うん、なんかやっぱ日本のゲームの勢いのなさを感じてしまったのが多分一番だと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
それはあったかも。
3年前だったら、Xbox のその公演中に和田さんが入ってきて肩叩きをして、はい、E3 内でも一番のサプライズだったんじゃないかと言われるぐらいのことでしたよね。Xbox に FF が出るっていうのは。
ああ、そうか、
うん。うん。で、その次の年は、今度はメタルギアが Xbox 360に出るというサプライズがあった、うん。そのサプライズを起こせたのが日本のゲームメーカーでしたよね。うん、やっぱそれぐらいの勢いがあったんですよ。
うんうん、
しかし去年、今年と、特に今年、うん、日本発表の内容で会場を賑わせたものは何かあったんだろうかっていうね。去年はね、その、去年もひどかった、去年の方がひどかったっていう人いましたけど、はい、去年はそれでも Wii U の発表があったんですよ、
うん。
で、プレイヤブルのそのデモ機で、なんか、岩田さんがね、なんか、鳥が飛ぶムービーみたいなのを作ってて、うん、こういうのが出ますよ、みたいなね、発表があったから、うん、日本のゲームファンとしては、まあまあまだ、日本、まだここにいるぞ、
はい、
存在感出せてたんですけど、今年なんか存在感出せたやつあった？まあ、Wii U の基調講演のことを考えると、うん、まあ、もちろんいいんでしょうけど、うん、それ以外というかね、はい、新しい情報で、例えば、Xbox なり、PlayStation 3なりを、あ、やっぱ日本すげえなーと思わせた作品ってあったのかなーなんて。
確かにそうっすね。
思っちゃうんすよね、
うん。あ、そうか。やっぱ Wii U、E3 でもちゃんと発表してたんですね。Wii U は。
今年、
うん、今年。違う？
うんうん。
ですよね。
今年発表してて、うん、実際にその Wii U のコントローラーのプレイアブルも、プレイアブルデモ機も出たらしいよ。うん、だから、取材に行った人も実際触れたって。
確かに、なんか、日本の任天堂ぐらいですよね。
そうですよ。で、その任天堂も、その、まあ、僕ら、ゲーム好きと言われる僕らの好みに、こう、うまくマッチしてるかと言ったら、っていうところあるしね。
そうですよね。まあこれからじゃないですか。まだまだ
今がね、頑張り時なのかね、うん、
ソーシャルでね、お金貯めて大きいのガンと作ってくれたらいいんじゃないですか。
バンナム
がバンナムがですか。
なんか最後しょぼんとしちゃったな。
なんか大きいのあります、
うん、いや
期待してとかって言いない。
期待して、
うん、来年に期待して、まだお待ちしております。
そうだ
ね、生グラジオでね。
けど Xbox もしかしたら来年新しい本体の発表あるかもしれないし、
あ、
うん、
生グラジオでは E3 を
応援しています
。
E3 かい？ E3 を応援してるのかい？
日本のゲーム会社を
応援しています。いや、これ本当これですよ。
あ、
ね。もうイメージエポックでもいいからなんか出して。
イメージエポックは第3弾目のあのやつ作ってますから
、ね、はい、あれ期待してます私。
ソウルトリガーでしたっけか。 PSP のやつね、またね。
そう PSP のやつですね、
う
ん、
そう、イメージエポック、
うん、
最後の約束の物語、
うん、
それから何でしたっけ、その前に出たやつ、あれ、その前イメージエポークって確か3つ出すって言ったんですよね。
そうですね。ジャパン JRPGO って言って。
そうそうそう。 あれ、それの第1弾が最後の約束の物語でしたっけか。
だった気がするね。
じゃあ、ソウルトリガーは第2弾？
ソウルトリガーっていうの俺わかんないな。
今回の298ページに載ってるやつですね。あ、あれじゃないですか？あの、ほら、ランキング上がってくやつ。あれ違いましたっけ？あれイメージ
が。あ、ラストレムナントじゃなくて、ラストランカー？
はい。あれイメージオプトじゃないか。
あれ、カプコンじゃないっけか。
あ、そうでしたっけか。じゃあこれまだ第2弾目か。
第2弾だね。そう、第3弾が確か発表になってね、それがね、俺、ツイッターでポロッとつぶやいたんだけど、タイトル忘れたわ。
時とはまた別ですけどね、あれ。
うん、時とはじゃないんですよね。
プレセス3ですかね。
なんだ
ろう。まあなんかあったんですかね。うん、まあ、なんだかんだで、イメージオポックのゲーム触ってないですけどね。あんだけ注目しますとかって、ジャパン RPG をお願いしますとかって言ってたんですけど、売り上げに全く貢献してないっていうね。
うん、まあね、う
ん。言うだけ言って、やらない、買わないっていうね。
まあ、しょうがない。
一番立ちの悪
い。しょうがないよ。それはね、企業側の営業努力が足りない。
ひどい。
俺らをね、マジにさせるゲームがないわけよ。
なるほどね。あ、うん、
本気に取りに来てないわけよ、俺らを。
そう、買わせたいなら本気で来いってこと
ですね。そう、そうですよ。うん、本気でね。
どんだけ、その、俺らの魂を揺さぶれるかってことですよ。
そうです、そうです。うん、
揺れない、こんなんじゃ。揺るがない。
今年の E3 もこんなんじゃねえ。揺れない。
揺れない。
うん、
生グラジオはね、もう断固とした態度でね、うん、買わないっていうところ
で、ね。ね。
そう。
ゲーム見せて買えませんと。
うん。
だから、くれと。
くれっつって。
ゲームくれっつってね、メーカーの。
さらっとね。
買わないからくれっつって。
うん。ガイナ立ちしながらも。買わない、でもくれっつ
って。E3 のお前らのプレゼンの仕方がダメだったら買わないっつってね。来年はね、期待したいね。
うん、本当に。よろしくお願いしますよ。
日本のゲームの旺盛復興を願って。
はい。
ゲーム大国ですよ、日本は。
そうですよ。
ねえ、忘れちゃダメ。
うん。
しかも、海外のゲームの作り方を真似して攻めないでさ、うん、アイデア勝負の日本に行きましょうよ。
そうそうそう。
丁寧さとアイデアのね。
うん。うん、そこよ。
うん、やっぱね、信頼を勝ち得た任天堂がまさに、ね、その姿を見せてくれてるわけだし、
はいはい、
ね、丁寧なゲーム作りで、うん、ぜひ他のメーカーも頑張ってくれと、
うん、
いうことですな、
はいはい、
おめとしましてね、うん、ということで生グラジオでは今回の E3、うん、このような、最後しょぼーんとした感じになりましたけど、うん、来年をね期待して、
はい、そうですね、うん、熱くさせてくれと、
うん、
うん、頼むよ
ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。エンディングですよ。
はい、
まあ、今回 E3 の話をしました。
うん、
格ゲーの話もちょろちょろっとましましたけども、
うん、うん、
マグラジオ最近ね、ファミ通を読んでガツッとゲームの話をする時間がなかなか取れなかったと。
なかったですね。
今後はね、ラジオをグッと読んで、
うん、
ブーッとブーッといきますから。
あ、はい、いきますよ。
ブーッといきますからね。
ブーッといきます。
あ、
いきますよ。ちゃんと読みますよ。
な、
うん。
うん。そんでね。
ああ、はいはい。
突然なんですけど、
うん、
もう毎年月末、まあ、今回の収録が月末ということで、
うん。
月末恒例、
うん。
来月のゲーム気になるやつあるかな、
うん。
っていうことなんですけど、
はいはい。
で、買うかなっていう話なんですけど、
うん。
どうですか？
来たね。
来月。
ね、まあ、順番に見ていきますか、
うん。はいはいはい。3DS から行きましょう。
最近そうですね。もう 3DS が頭なんですね。
うん、
すごいな。7月ですね。
はい。
ああ、来ましたね。7月の5日。世界中の迷宮4。これできればやりたい。でもやれない。
どうして？
3DS ないもの。
あ、そっか。素で、素で
今、うん、3DS ないもの。
そうでした。
そうです。
そうでした。
それから、この洞窟物語 3D。
うん。
これが何やら、まあダウンロードでも買えるけども、うん、なんかもう今後一切ダウンロードでは販売しないし、その再ダウンロード版でもダウンロードできなくなるという。
ああ、そうなの？
みたいですよ。
へ
え。うん、なので、まあ洞窟物語注目してる人がいれば、お早めに、うん。
なるほどね。
うん。
僕がですね、注目なのは、うん、12日発売。
やっぱり。
うん、ポケットサッカーリーグカルチョビットですね。
ああ、そっちか。
うん、どうした？
あ、タイムトラベラーズかな。
そうだ、タイムトラベラーズ完全に頭から抜けてた。カルチョビットはね、
はい、
気楽にやれるサッカーシミュレーションゲーム。
うん、
見てるだけなんで。あと、
いいですね。大人にはいいですね。
そうそう、作戦。
疲れた大人にはいいですね。
練習内容考えてってやつなんで。で、キャラクターの絵がね、またファミコン時代のサッカーとか、
うん、
ああいうドット絵なんですよね、
うん。
ちょこちょこっと動いてシュートしたりだとか、オートで試合やってくれるんですけど、うん、これがなんていうんですかね、ちまちまとやれていい感じです。前作がゲームボーイアドバンスだったんですけど。
あ、そんなに前？
うん。
な
ので 3DS ということで。ぜひサッカー好きの方、それからサッカーにほんのり興味あるけどっていう方も、かわいいっつってやれるかもしれません。
うん、
そして12日タイムトラベラーズ、レベル5ですね。
来た、日の月来たこれ。
これ一番最初タイムトラベラーズ発表になった時に生グラジオで気になるねっつってあげたんですけど、
そうそう。
どうやらあの時僕らが取り上げた内容とはだいぶ変わっちゃったようで。
そうなんですよ。
はい。あの女子高生が電車の中でのシーンはどうなったんですか？
なんか放送作家みたいになってましたよね。
ね
え。うん。え？
なんか日常系のっていうかさ、普通の、その普段のこの現世の生活というか、リアリティのある話のタイムトラベルかと思ったらちょっと違っちゃいましたね。
うん、なんか絵もすげえポップになっちゃって、
うん、これちょっと怖いんだよな。
ないでしょ、
うん、正直今は買う気ないですな。
うん、ないない、うん、
じゃあ 3DS はこんなもんかね。
うん、
うん、
DS、
はい、
7月、うん、1本
はい来たよ。
ですね、来たよ。みんなこれ楽しみにしてたんじゃないですか。
うん、
丸合格資格ダッシュスペシャル社会福祉士試験。メディア5。来たね。合格しちゃうと。社会福祉士。
社会福祉士はあなたみんな取らないとね。
そうですね。
はい、次。
ビータ行きましょうか。はい。ビータの7月入る前にびっくりしたのが、
はい、
6月の28、もう出てますね。うん、実はメタルギアソリッドの HD エディションがですね、ビータで出てたと。これ今初めて知りました。
うん、メタルギアの情報もなんか最近耳に入ってこなくなっちゃったな。
そう、メタルギアもね、なんかこうリメイクがいろんなところ出てるんでよくわからなくなってきてですね。
うん、
いいかなと、
うん、いいと思う、
うんうん。7月ビータタイムトラベラーズがありますね。
どっちを買おうかな。
7月。
あ、このドクロっていうゲーム。
うんうん。
これ
ファミツイートで、ね、
今回載ってましたけど、なんかちょっと妖怪っていうか、
うん、
なんていうんですか、雰囲気だけで言ったらちょっと、良さげな感じでしたけどね。
うん。ちょっとしたレミングスのようなパズルゲーム。
うん。
うん。
和テイストみたいな感じですよね。
そうそうですね。うん。まあ、ビータもナイスね。
いやー、ビータナイスな
ー。うん。いろいろね、そう、いろいろ出てるんですけど、うん、 ないですよね。ネクレボはたくさん出てますね。皆さん大好きなネクレボシリーズですよ。
お世話になってますよね、みんなね。
うん。これたくさん出てますね。
まあ、ビータはまだこれからですよ。
うん、そうですね。
やっぱり1年間、発売して1年間ぐらいで 3DS もやっと軌道乗ってきましたから、まあ、長い目で見ましょうや。うん、
はいはい。
うん。
PSP。
いやー、これ
ありますよ。 PSP がね、7月すごいありますよ。すごいんですよ、これ
ベストですよ。
あ、これベスト、
ムキタミンベストです。
FF4 コンプリートコレクション。FF4
どこ、
ですね、5日の
あ、これもあれでしょう、ベストマンでしょう、アルティメットヒッツですからね。
これパッケージですか、
FF4 は。名人が買ったやつでしょ、アナザーの話も入ってるやつ。
あれか、
うん、
はいはいはいはい。
だからベスト版ばっかりです、実は。10人以上ほぼベストでしょこれ。
そうですね、無双オロチ、タイムトラベラーズありますね、アイルでパズルもありますね、あの剣と魔法と学園もの、
あー、トトモノ、
うん、これが19日にありますね。
新か、新、新しいやつですね。
新、うん。それからモンハンのベスト、
うん、
モンハンセカンド G の
セカンド G のベストまた出んの？
また出るみたいですね。1800円。
いや、セカンド G 出すか。まあ、けどセカンド G の方面白いもんな。
うん、そうっす。まあ3はよくわかんないままやめちゃいましたけど。
あ、スーパー弾丸論破2出ますな。
あ、そうか、弾丸論破2。
うん。
まだやってないっすよ、1。
なるほどな。
うん。これが26日。
はい。6279円ですか。
うん。
なるほどね。
それから、ナユタの奇跡があるんです、
ね。ああ、ファルコムね。
うん。これも同じく26日。
うん。これ買いたいっていう人結構耳にしますな。
うん。今回も記事載ってるんですけど、すごい面白そうですね。うん、それから、まあ、デュナミス。
はい。これね、うん、5PB のやつ。元は Xbox とプレス3にも確か出てましたけど。
うん、うん。
今度は PSP ですか。
はい、
多分追加シナリオとかあるんでしょうね。
まあこんなところでしょうかね。
そうですな。
うん。いや、 PSP は本当すごいな。8月9月も。
うん。8月もガンガン出るし、9月もガンガン出る。
うん。
プレス3。あ、Wii か。Wii。
星のカービィ20周年スペシャルコレクション。
おお。
うん。
3800円か。安い
な。安いですね。あと、ジャストダンス、ビーツ。
のみですな。2本ですな。
2本。
終わっとるわ。終わっとる。
プレステ3行きましょうか。
はいはいはいはい。
何やりましょうかね。
まあ、5日マックスアナーキーですよね。
あー、マックスアナーキーついに行きますか。
7980円。うん。あとは、あら、めぼしいものがないかな？
アクアパッツァ。
うん、格ゲーのやつですよね。
うん。まあ、これ、やりたい人は、あと、真夜中アリーナが26日行ってますね。
あー、そうかそうか。
先ほど喋った、はい。
うん、うん、うん、うん。
実はこれくらい。真夜中アリーナはなんか、太陽スティックも一緒に出るみたいなんで。
おー。
うん。
開け捨て欲しい人はぜひっていうところですね。
そうですね。セットで買っちゃってもどうでしょうかね。
はいはい。
プレス3も実はこんだけ。
うん。
360、7月、マックスアナーキ
ー。
うん。うん。あと、ゴーストリコン、フューチャーソルジャー。
あー、ゴーストリコンな。
うん。
近代戦の戦争ゲームですな。
うんうんうん、
ゴーストリコンはね、UBI。
くらいですか。
そうですね。あと、アサシンクリード1、2、ウェルカムパックが出ますが、あ、これはあれか。プレステ3でも出んのか。そう、実はね、この、アサシンクリードなんですけど、
うん、
まあ、今回まだ新作発表になってるんですけどね、E3 でも。
うん、
さらにですね、今度その、最新作が出るからなのか、UBI ソフトで今度 アサシンクリードのまたお得版が出るんですよね。
はいはい。
これが1、2のセットのやつの他に、2から軒並みそれ以降のソフトが入った、確かお得版が出るんですよ。どこだったかな。
すごい。
あ、これアサシンクリードエツヨサーガっていうやつね。
うん、
9月の6日。で、まあ、お値段が9980円なんで、
うん、
ちょい高めかと思うでしょ、
うん、
これがですね、なんとゲーム3本入ってですね、
うん。
アサシンクリード2、ブラザーフット、リベレーション。で、これにさらに、6枚組のオリジナルサウンドトラック。
はいはい。
日本語版ブラックエディション。これはなんだ、エンサイクロペディア。
うん。うん、なんか設定資料集的なのですよね、これ。
はいはいはい。
うん、
だからアサシンクリードのエツヨサーガ専用オリジナルボックス、
うん、
まあハードカバー的なケースでしょうねこれね、まあ、これが入って、
うん、
9月のここあ9月の6日発売と、
うん、
これね、まあ、私アサシンクリードの1しか持ってないんで、
はい、
実は買ってみようかなとか今思ってます。
お
9月の6日ね、
うん。
うん。ワン、ツー、ウェルカムパックも、だいぶお安いです。2940円で、
うん。
ワン、ツー買えちゃうんで、
安
い。うん。これもね、ぜひ、未体験の方はやってみてもいいんじゃないかしら、と。
うん。
ただ単に建物の壁登るだけで面白いですからね。壁登っては、藁に落ちてみたいなことを。そう
ちょっと怪しまれるんですけどね。
バファッとしたと何食わぬ顔で祈りを捧げながら歩いて出てくるっていう、すげえシュールな。ねえ、まあまあまあまあ、こんなもんですかね。
そうっすね。
まあ7月は無理してでも買いたいっていうのはないっすな。
うん。うん、今持ってるゲームをやった方がいいんじゃないですかってことですね。
月間ですかね。
はい。
私はカルチョビット、かな。
僕はね、並行で、まだまだ、
うん、
やってるゲームたくさんあるんで、
はい、
とりあえずロボティクスノーツをですね、
うん、
バッとクリアしたいな。
あと、ナスネが出るね、ナスネ。
なんすか、ナスネ。
トルネの衛星を取れちゃう版。
すごい。
今度出るんですよ。まあ、ただちょっとお値段がね、確か1万4000円ぐらいするんで、
うん、そうてか取れなかったんですか取るねで。
そう、今までは CS 普通の番組の方しか取れなくて、衛星録画できなかったんですよ。
うん、
今回そのナスネってやつが衛星も録画できる。プラス、今までまあ取るね持ってる人いますよね。
うん、
で取るね持ってる人は、そのまあ衛星も取れちゃうナスネで録画しながら、さらに取るねでも録画できるっていうね。
ほう。
で2個録画できちゃう。そんなにテレビ番組ないけどね、秋田ね。
いや、そんなに撮っても見ないでしょ、
うん。まあ見る暇なくてほぼ録画してるのにね、もういいんだよって話で確かになりますから
。見る時間あってもゲームやっちゃうでしょね。
やっちゃいます。
やつやつ。
俺なら今、間違いなくファンタジースターやっちゃいます。カルドセプトと。
いや、カルト、生笠さんから借りたカルトセプトすげえ面白いですよね。
お、やってますか？
やってます、やってます。すげえ面白いですね。
よくできてるでしょ？
う
ん。この 3DS の方はね、さらにチュートリアルもすごい丁寧なんで、
うん。
初めての人もね、やれちゃいますんで。
うん。カードだいぶ増えましたよ。
お、もうありえないの？ 3DS の方にしちゃった方がいいんじゃないの？正直な話。
3DS ないですもん。
買いなさいよ。
3DS ないですよね。
買いなさいよ。
ください。
あ、これはどうかい？ LL を俺が買って、
うん。
俺の 3DS 安く買うかい？マジで。
あー、なるほどね。そういう手ですか。う
ん、俺 LL 何気に欲しいんですよね。
おー、うん。
やっぱでかい画面でやりたいので。
あー、なるほどね。
うん、
じゃあそこら辺は。
まあ、
収録の後で。
ということで。
はいはい。
はいはい。生グラジオ今回、まあ、なかなかね、まあ、身のある話だったんだか、ない話だったんだか。いつにも増して私手応えないですけど。
まあまあまあ、いいでしょうね。
まあね、まあ、これから通常運転で、
はい。
生グラジオ行けると思うんで、 うん、またこれからもですね、ぜひぜひ皆さんに聞いていただければと思います。
はい。生グラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://namagrajio.caesar.net のメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。